はい、皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。3月最初の日曜日ですね。皆さんと一緒にまた礼拝を捧げることができて感謝です。今日はちょっと聞き慣れないというかね、カタカナのタイトル、今年カタカナのタイトルをできるだけつけてるんですけども、インテリジェントデザインというちょっと聞き慣れないタイトルで、手話通訳はちょっと今日は大変かなと思うんですけども、知的な設計とか意図とかというような意味であります。中身については今からお話をしていくので、お分かりいただけると思うんですが、聖書の箇所はですね、詩編の19編の2節から5節であります。先ほども皆さんで読んでいただきましたが、もう一度読みますが、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。昼は昼に語り伝え、夜は夜に知識を送る。話すことも語ることもなく、声は聞こえなくてもその響きは全地に、その言葉は世界の果てに向かう。そこに神は太陽の幕屋を設けられた。天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。この天然自然を見ているとですね、そこには神の栄光があふれている。またこの自然の世界というものは神の御手の技を示しているんだということを詩編の作者は読んだわけですね。しかしこの言葉はここそうですね、200年ぐらいのいわゆる科学の進歩によって実にバカバカしい言葉だと、こんなことはもう古い迷信なんだと言われるようになりました。天も大空も神の技ではなくて、これは偶然できたもの、自然に発生したものなんだ、そう科学が言うようになって、今は世界中でそのように教えられているわけですね。しかし一方でこの科学の進歩は、少し前までは科学はこの世界は全て自然に突然生まれてきたと言ってきたんですけれども、科学が進歩すればするほど突然や自然では説明できないということが逆にだんだん分かってきたんですね。で、実は日本ではあまり話題になってませんけれども、アメリカでは非常に大きな話題になっている、アメリカというかヨーロッパを含めて世界で非常に大きな話題になっていることがあります。それは今から約20年前、1996年にロサンゼルスにあるバイオラ大学というところで、国際学会が開かれました。で、バイオラ大学はクリス先生が卒業した大学なんですけれども、そこにですね、この世界中の天文学者や生物学者や科学者、考古学者、数学者から哲学者から神学者まで集まったんですけれども、彼らはその創造論をの立場に立つ科学者でありました。何らかの形でこの世界は作られたものだっていう、そういう考えを持っている科学者も世界中にはたくさんいるわけですね。しかし科学の世界では、これは神が作ったものだっていうと、何をバカなこと言ってるんだと言って、科学の世界から蹴り出されてしまうわけです。そんなこと言ったら科学も進歩しないじゃないかということで、でも肩身の狭い思いをしている科学者がたくさんいてですね、で彼らが集まってこの学会を開いたんですね。その時に、キーワードになったのがこのインテリジェントデザインという言葉ですね。インテリジェントデザインというのは知的な設計とか意図というような、翻訳すると意味なんですけれども、これは 何かというとですね、この世界の成り立ちやまたさまざまな仕組みは誰かの、あるいは何かのデザインが、意図が、あるいは設計があって作られたものなんだ。そのもの自体が自然に、科学ではそのもの自体が自然にそうなったと言ってますけども、そうじゃなくてその外側に何らかのデザインがあったとしか言いようがないと。 いうことを認めよう。そのインテリジェントデザインを認めて科学をやろうということがそこから始まって、まあ、日本語の本はほとんどまだないんですけれども、英語の書物はこのインテリジェントデザインに関する本がたくさん今出ています。で、まあ、ここにも書いてありますが、現在の科学では万物は偶然発生した物質であると、全ては物質だと、これ唯物論ですね、全ては物質だと。そして自らが宇宙を作ったと、いわゆるビッグバンというやつですね、140億年ぐらい前にドッカーンとこう、なぜそうなったかもわからないし、ですけども、とにかくビッグバンが起こったんだと。で、そのなぜビッグバンが起こったって言ってるかというと、宇宙が広がっているということが天文学によって分かったからなんですね。宇宙はどんどん広がっているということは、もともとどっかからスタートしたんじゃないか、それからビッグバンという考え方が生まれました。で、その偶然発生したその宇宙の中にたまたま地球も生まれて、そしてそのたまたまできた地球に偶然また生物が生まれて、でその生物が適者生存の原理によって進化して今のこの地球ができたんだっていうのが、これは科学なんですね。科学では全ては偶然に自然にできたって言ってます。まあ、ほとんどの人はそう思ってるんですね。いや、それはだって何十億年っていう時間が経ってるんだから、まあ、時間が鍵ですよね。何十億何百億経ってればそういうことも起こるんじゃないかってこう思ってるわけです。ところがですね、この車、昨日発売になったマツダの新車 CX-3 というですね、最近マツダは非常に勢いがいいですね。車もかっこいいしね、この車が作られるためには、例えばこれは鉄とプラスチックとガラスでできてますけど、鉄とプラスチックとガラスをそこに置いといて30億年こうやって見てると、車になるかというと絶対ならないんですね。これを作る人がいるわけです。知恵があるわけです。早く安全に移動したい、ね、しかもそれだけじゃなくて、どうせならかっこいい方がいいとか、さらに気持ちよく、マツダはズームズームですからね、ズームズームでこう気持ちよく走りたいとか、少しでも燃費のいい車にしたいとか、他にない車にしたいとか、そういういろんなデザインがあって生まれてきてる。全てのものはそうです。ここにあるものも全てのものはそうなんだけれども、科学はそうじゃないって言ってるんですね。突然生まれた宇宙に偶然整った生物が発生する環境が起こり、その中の偶然が積み重なって複雑に進化した生き物があるんだって。で、車のことだけ考えたら絶対自然にそうはならないと我々は分かっているんですけども、この地球や宇宙や人間やさまざまな生き物ということになると、いや自然なんだっていうんですよね。そのことだけ考えてもおかしいなということは分かるんですが、しかしその偶然自然に生まれたのではないんだと、何らかの意図があってそれが今こういう状態になるんだということを科学的に証明しようということが始まってるわけです。これがインテリジェントデザインということなんですけども、今日は3つのですね、その、この世界が自然に生まれたのではないということを証明というか説明している事柄をお話ししたいと思います。これはインテリジェントデザインについて話している人たちが特に重要だと言っている事柄なんですけども、最初はですね、絶妙のバランスっていうことなんですけれども、どういうことかというと、今この地球上にさまざまな生き物、人間を含めてさまざまな生き物がいるんですけれども、こういう生物が存在するためにはですね、いろんな条件がちょうどよく折り合っていないとならないっていうことが科学によって分かってきたんですね。例えばこの人間の体を作っているのは 細胞ですけれども、細胞は分子でできていて、その分子は原子でできています。原子は原子核があって、その周りを電子というものが飛んでるんですけれども、この原子核と電子の距離、これがわずかでもずれたらもう物質は存在しなくなる。でもその電子と原子をくっつけている力とかスピードとか、そういうものがですね、もう常に全てのものが一定であってですね、なぜかわからないけれども、それが整っていないと物質として存在しないということが分かってきたんです。昔は分からなかったんです、そういうことが。あるいは重力ですね、まあ、一番分かりやすいのは重力です。私たちがこうして今皆さんこうやって座っていられるのは、重力あれば引力のおかげですね。地球と私たちが引っ張り合っている。これがなぜ、物質と物質が引っ張り合っているのかということは未だに分かっていません。引力というものがあるということをニュートンが発見しましたが、なぜ発生するのかということは分かっていないし、しかもちょうどいい重力に私たちはいるんですね。これがちょっとでも重力が足りなくなると、月に行ったアポロでね、月行った時に船長さんたちが月に降りてぴょんぴょん飛んでましたよね、うん、で地球の引力や重力が少しでも軽くなるとみんなぴょんぴょん飛ぶわけですね、うん、そうすると時々御嶽橋の上から飛びすぎて落ちちゃったりとか、まあそういうことが、車がこう坂道から行ったらフューンと飛んだりとか、そういうことが起こるわけです、うん、実にちょうどいい、引っ張り合いをしている。あるいはこの大気のバランスですね、酸素とか窒素とか二酸化炭素、今まさにこれを人間が壊してしまったので、バランスが崩れて温室効果ガスが生まれて、どんどん地球の温度が高くなっているということが起こってますよね。それからまあいろんな、そのちょっと説明がめんどくさいことですけれども、もうありとあらゆる条件がうまく重なって生物がここに存在している。さらにまた地球ですね、地球は、今世界中の科学者が一生懸命になって、地球と同じような星が宇宙にないか探してます。いろんな計画がありますよね。で、地球には液体の水があるんですね。液体の水が固まってない、凍ってない。火星には凍った水があります。火星は氷の惑星ですね。でも地球は液体の水がある。で、今この液体の水がある星を一生懸命探してますが、いまだにまだ見つからないんですね。それからこの地球の大気ですね、さっきもちょっと言いましたけども、酸素とか窒素とかっていうものが、この生き物が生きていくためにちょうどいいバランスで、ちょうどいい量あるそうです。これ少なすぎても、ね、多すぎてもダメだそうです。それから太陽との距離ですね、これが 10% 近いとみんな焼け死んじゃうし、 10% 離れちゃうとみんな凍っちゃうそうです。ちょうどいいところと回ってるんですね、こう。だからあんまり皆さん動かないように、地球がずれちゃった、まあ、そういうことは起こらないんですけども。で、地球の周りに月がありますね。この月が回ってることによって液体の水が動くんですね、満ちたり引いたりする。それが生命の誕生なんかに深く関わっているということも分かってますよね。今つまりいろんな条件がこう、まあ、運よく一致して地球は生まれていると。で、まあ、これはいろんな計算の方法があるそうですけれども、まあ、一つの説によると、この生き物が、人間、この生き物が生きていくためにいろんな条件が全て整う確率が約1000兆分の1だそうです。よく分かりませんが、1000兆分の1。じゃあこの銀河系の中にどれぐらい星があるかというと、1000億個しかないそうです。1000億と1000兆だとあんまり違わない気がしますが、1万倍ですから、もう人間の感覚はね、億とか出てくるともう分からなくなっちゃうんですね、うん、お金もそうですけどね、3000円ぐらいよく分かりますけど、30億って言われるとよく分からない、うん、で、何が言いたいかというと、 銀河系には1000億個の星があるんですが、地球のような星が生まれる確率が1000兆分の1だとすると、1000個銀河がないと、1万個か、1万個銀河があってやっと地球のような星が1個あるかないかなんです。それぐらいものすごくこの地球という星は特別なんだということが科学によって分かってきたんです。ちょっと前までは宇宙はこれだけ広いし、これだけたくさん星があるんだから地球みたいな星はいっぱいあるはずだよと思ったんだけど、調べれば調べるほど実に絶妙のバランスの星だということが分かってきたんですね。これちょっと分かりにくいんですけども、太陽と、地球の距離ですね、ハビタブルゾーンという言葉があるんですけども、こう地球みたいな星が、存在できるため この幅みたいなのがあってですね、でこの幅のことをハビタブルゾーンって言うんですけども、地球はちょうどそのハビタブルゾーンの中を回ってる。やっと最近そういうことが分かってきたということです、ね、水や大気が安定的に存在できるちょうど良い位置にある。偶然そうなったっていうことも言えるかもしれないけれども、偶然にしてはあまりにもすごい偶然だということです。で2番目に、科学がこの証明しているこの世界が偶然ではないということの証明はですね、特にこの生物界が持っている完成された仕組みがあるということですね。生物は完成された仕組みを持っている。で、生物の持っている仕組みは人間の体もそうですけれども、あらゆる部分、あらゆるものが複雑で、でこれをより簡単にするということはできないんですね。で進化論ではより簡単な仕組みから複雑になったと言います。複雑なものを簡単にすることはあります。壊れて動かなくなることは人間の体などもそうですね、目はどんどん見えなくなるし、耳は聞こえなくなるし、頭は忘れていくし、良くなってたのはある一時期だけど、あとどんどん悪くなる一方ですから、どんどん悪くなる。でも進化論は悪いものが良くなる、簡単なものが複雑になると説明してますけれども、でもそれは物理的に不可能だということが分かってきたんですね。それからこの自然界全体もさっきの話とよく似てますけれども、完成されたシステムを持っている。この水の循環とか大気のバランスとか、あるいは食物連鎖とか、肉食が、草食を食べ、草食は草を食べ、草は水を飲み、バクテリアを食べ、そして成長していく。これは完成されてますよね。どれかがなくなったり、どれかが多すぎたりするとうまくいかなくなるということは分かってきてるわけです。一度どこかが破壊されるともう元には戻らない。つまりもともと完成されたものであったのが壊れているっていう考え方はしやすいですけど、全然ぐちゃぐちゃだったのがどんどん良くなってるっていうふうには考えにくいわけです。で今日はですね、このものすごいこの完成されたシステムを皆さんに説明したいと思います。これはね、俺本当に皆さんこの話を聞いたらですね、ちょっと背筋がゾッとしますよ。この間私ピロリ菌検査をしたんです。皆さんもされたことありますかね。胃の中に、ヘリコバクターピロリというですね、可愛い名前のバクテリアが住んでるんですね。でこれが悪さをして胃炎やあるいは胃がんを起こしていると、らしいです。でこれはこのヘリコバクターピロリというやつはすごい胃酸の中でも生きているという、すごいですね。そんなのがいるんですよ、私たちのお腹の中に。だからバクテリアっていうのは進化論においては一番下等な生き物だとされています。一番最初に生まれたとされるのがバクテリアなんです。ところがですね、このバクテリアっていうのはこの上にちょっと写真というか図があるんですけど、写真じゃないですけど、あれは図ですけども、卵、大体卵とかもうちょっと細長い円錐形をしてるんですけども、ここにですね細いヒゲみたいなのがついてるんです。鞭毛というのでそうですけども、でこの鞭毛を回転させて動いてるそうです。この鞭毛はじっとしてないんです。磯野波平の髪の毛みたいにじっとしてないんです。なんとですね、1秒間に1000回以上回ってる。 1秒間に1000回以上で、しかもですね、右でも左でも回すそうです。すごいですよ、バクテリア1秒間に1000回回してる。でバクテリアの大きさはだいたい1000分の1ミリです。1000分の1ミリどれぐらいですかね。まずできませんね、人間の意味では。1000分の1ミリ、その1000分の1ミリのバクテリアの鞭毛を回しているモーターがあるんです。回してるわけだから仕組みがあるわけですよ、ね、必ず回すためには仕組みがあるんです。鞭毛のモーターってインターネットで調べたらいっぱい出てきますから。今実はですね、すごい研究されてるんです。この鞭毛のモーターの仕組みが分かったら、もっと軽くてもっと精度のいいモーターが作れると思っているので、一生懸命科学者調べてるんですけども、なんとこの鞭毛のモーターはですね、これそれが図なんですけども、人間が作ったモーターとそっくりの形をしてるんです。人間がモーターを作ったのはつい最近ですよ。バクテリアは何、まあもしかしたら何億年か何十年か、それどれぐらい生きてるか分かりませんよ。でも最初から持ってるんです、こいつは。でこれがヒューッとこう回って、ヒューッと回ったりして、今度こっちに行こうかなって、こっちにくっつこうかなと思って回してるんですよ。すごいです。30個か30種類ぐらいのタンパク質がちょうどくっついてですね、緑のこうなってるやつが、これが鞭毛の根元なんですね。その根元にタンパク質がこうくっついてるんですよ。きれいに並んでるんです。でこのきれいに並んでるやつに微妙な電流かなんかが流れるんです。そしてこれがヒュッとこう回るんです。である時また逆にヒュッと回ってるんです。ものすごい仕組み。しかもこの大きさはですね、バクテリアの根元にあるんですから、バクテリアが1000分の1ミリですから、このモーターは10万分の5ミリぐらいです。もう分かんないですよね。10万分の5ミリのところに1秒間に1000回回すモーターがあるんです。そのバクテリア君がものすごい数いるんです。でこのモーターはもちろん1個でもこの部品が欠けたり、1個でも変なことやったりしたらもう動きません。つまり完成されたシステムなんです。で完成されたシステム。でも進化論ではこれはもっと単純なものからいろいろなことが起こってこういう形になったと言ってるんですけど、果たしてそれは可能かと。だから科学者や技術者は普通に考えたらこんなことは自然に起こらんっていうわけですよ。誰かがデザインしてこの部分はこういう形にし、このタンパク質とこのタンパク質がこういうふうにくっつき、またこういうエネルギーを受け取って回転させるっていうことが考えられてないと、最初の車みたいに起こらないんです。3番目のインテリジェントデザインの証明は、意図された仕組みっていうふうに言われているものなんですけれども、これは遺伝子の問題です。遺伝子、すべての生物は遺伝子が支配しています。これは今、これは科学がやっと発見したことですね。すべての生物は遺伝子が、これはバクテリアも人間も同じなんです。人間の遺伝子システムは複雑で、バクテリアのシステムは簡単かというと、そうではないんです。全く同じものなんです。でこの遺伝子、さらに言えば遺伝子の中に DNA があるんですけれども、その DNA の中にその生物の設計図とマニュアルが入ってるんです。皆さんなんか携帯買ったりね、電化製品買ったりしたらマニュアルついてくるじゃないですかね。パソコン買ったりしたら読む気しないですよね、大体ね。でも遺伝子の中には書いてあるんです。これとこれがこういうふうにくっついてこういうふうに作りなさいと、そしてこれが壊れたらこれがこういうふうにしなさいとか、そういうことが全部書いてある。さらには壊し方まで書いてあるんです。人間の体は壊れてきますよね。そこまで書いてあるんです。 で、この遺伝子の大きさですね。大きさっていうのはちょっとなかなか感覚的にまず分かんないですけど、重さから言うとですね、1兆分の3グラムそうです。人間の遺伝子1兆分の3グラム、これもよく分かんないですね。全然分かんない。ところがその1兆分の3グラムなんですけど、その DNA を伸ばすと2メーターあるそうです。1個の DNA が2メーター。人間の体は70兆の細胞からできてるんです。2メートルかける70兆が我々の体の中にあるんです。すいませんね、通訳が大変難しいですね。あと3日ぐらいかけてゆっくり、すごいのはこのたった1個の遺伝子から全く同じものが作られるということですね。たった1個ですよ。でもそれは先生、そのものすごい量の情報が書いてあるんだから、そういうことができるんでしょう。もちろんそこにものすごい情報が書いてあるんですけれども、問題はですね、全ての生き物はこの遺伝子によってコントロールされ、遺伝子によって次の世代に情報を伝えてるんですけど、じゃあその遺伝子システムはどうやって手に入れたかっていうことです。バクテリアも鳥も魚も人間もみんな遺伝子でコントロールされる。じゃあその遺伝子システムはどうやって手に入れたか、これは進化論者もあらゆる科学者も説明できないんです。今の進化論は遺伝子進化論なので、遺伝子が組み替わっていくことでいろいろ変わってきたんだっていうふうに説明してます。それでなんか喜んでます。ああよかった、そうか、遺伝子が変わったから羽が生えたり、飛べるようになったり骨があったりしたんだ、遺伝子の違いなんだってみんな書いてます。でもじゃあその遺伝子っていう仕組みはどうやって生物が手に入れたかっていうことは誰にも説明できないんです。大昔なんか原子のスープみたいな中に雷がこう当たって、最初のなんかアミノ酸化タンパク質ができたっていうんですね。でそれがこういろんな形にもじょもじょもじょなって、バクテリアになって、なんかになってこう進化したっていうけども、その最初にできた生き物が次の生き物にその情報を伝えるためには遺伝子が必要なんです。つまり最初から遺伝子がないと生物は存在しないんです。じゃあなぜ遺伝子がどういう方法で生物の中に生まれたかということは誰にも説明できないんです。しかも進化論で一番単純だった、一番原始的だと言われるバクテリア君も、今日は敬意を表して君をつけますが、バクテリア君も私たち人間も遺伝子のシステムは全く同じなんです。つまり生き物は全て同じなんです。同等なんです。下等も上等もないんです。遺伝子の情報が違うだけなんです。人間とチンパンジーの遺伝子は 2% しか違わないということが分かってるんです。チンパンジーと皆さんは 2% しか違わない雰囲気を持ってます。いやそういうことじゃないですが、でも 2% しか違わないって言われると、なんかやっぱり近いなとか思うかもしれませんが、チンパンジーと人間は絶対違いますからね。チンパンジーがいくら頑張っても CX3 は作れませんから、うん、スマホは作れないし、パソコンも作れないし、紙一枚作れないんですから。人間の DNA は4つのですね、塩基というものからできている。これも分かってきてるんですね。アデニン、シトシン、チミン、グアニンだったかな、生物でやってね、いまだに覚えてますね。60億個のその4つの塩基からできているんですね。でその60億の塩基の組み合わせということだから、今のパソコンの言い方で言うと60億ビットなんですよ。60億ビットっていうのは約750メガバイトなんです。750メガバイトっていうのは約 CD1 枚なんです、ね、つまり今分かっている科学では遺伝子の中には CD1 枚分の情報が書いてある。でも皆さん考えてみてください。 CD1 枚分の情報でこれができますか？ CD1 枚、私 CD1 枚になっちゃうのみたいな。誰も、いやいやいやいやいや、 CD1 枚でも、まあ片手かけりゃいい、いや片手もかけませんよ。 この血管から筋肉からね、あらゆる仕組み、しかもそのつながりから何から全部で、ここで困っちゃったんですよ。科学者は遺伝子があるということは分かったけれども、なぜこの750メガバイトぐらいしかない遺伝子でこの全ての情報が伝わっていくのかっていうことで困っちゃったんです。人間とチンパンジーは 2% しか違わない。それで福岡新一というよくテレビに出てくる眼鏡かけた学者さんですけど、 NHK にもよく出てくる人ですけど、彼のホームページにですね、人間とチンパンジーが 2% しか違わないのにこんなに違う理由としてこう書いてあります。これは書いてあった通りですからね。遺伝子のスイッチがオンオフされるタイミングの差じゃないかと私は思うと書いてあるんです。遺伝子がスイッチを持っていて、それがオンオフのタイミングが違う、そのタイミングで人間とチンパンジーの違いができている。私、福岡先生がテレビに出ていろいろ説明してくるのはとても好きで見てましたけど、ちょっとこれ読んでがっかりしましたね。じゃあそのスイッチのタイミングどこに書いてるんですかっていうことですよ。それはどこに書いてあるんですか。わからないです。わからないです。つまり調べれば調べるほど、最初に見ましたけど、わからないことが増えてるんです。これらの科学的発見はこの世界が偶然できたのか、知的なデザインによってできたのか、どちらを証明していると思いますか。実はですね、このインテリジェントデザインという言葉は、ブッシュ大統領が だいぶ右寄りの戦争好きの大統領なんですけども、アメリカで、アメリカの学校で進化論ばっかり教えてるから、インテリジェントデザインも教えなきゃいけないんじゃないかと言って物議を醸し出したんです。それ結構まあそれは有名な話題になったんですけども、まあそういうことがあったので、この言葉そのものはなんかちょっとこう敬遠されてるというかところはありますけれども、でも、まあ、要するに偶然自然にできたのか、誰かが考えて作ったのか、知恵がもともとあって生まれてきたと説明する方がはるかに簡単だということです。はるかに合理的、つまりはるかに科学的だと言わざるを得ないと少なくとも私は思います。ローマの信徒の手紙の中にパウロはこう言ってますね。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。2000年前にパウロはこう言ってるんですね。世界が作られた時からこの被造物の中をよくよく見ていけば、そこに神の力、神の神性、デザイン、神の意図は現れている。これを通して私たちは神がどれほど偉大な方であり、知的な方であり、また面白い方であるかっていうことをですね、知ることができるんじゃないかと思います。お祈りします。天のお父様、天は神の栄光を物語り、大空は御手の技を示す。科学が進歩すればするほどこの言葉に近づいてきている。本当に不思議な気がします。私たちは神の存在を認めたくない。いや、一度認めてしまうと、この自分自身の存在が神の前にどうであるかということが問われてしまう。故に神なしとする考え方を持ちやすい、いや持ってしまうものであります。しかし神様、科学が進めば進むほどむしろそうではないということが明らかになってきている。あなたが作られたこの絶妙のバランス、完全なシステム、そして強い意図を感じるさまざまな仕組みの中に、私たちはへりくだって、いや素直に神様、あなたを認めることができるように、 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。